東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。
1月23日、時刻は21時を回りました。水道橋のレディオ365スタジオからお送りしております教育バラエティ番組教えてタスク先生。パーソナリティはこの私、映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ1月になって、2022年になってね、初めての生放送でございます。皆様明けましておめでとうございます。と言ってももう4週目なんでね、もう皆さんもうお正月気分ではないかもしれません。さあね、なんかお正月を明けてもうずっとなんかなんて言うんだろう、もうコロナの話題ばっかりでね、こればっかりするのも本当申し訳ないなと思うんだけど、ちょっとねやっぱり今日1万人を超えちゃったっていうところもあって、やっぱり皆さんね気になるところだと思います。本当ね、あの気をつけてって言うのもしょうがない。あのこればっかりはね何とも言えないんだけど、とりあえず今僕が思うのは、コロナに限らずね、本当寒い日が続くので、本当健康に気をつけましょうね。あのコロナだけじゃないから、風邪とかインフルエンザがいっぱいあるからね、いろいろ気をつけて、ちょっと楽しいラジオあのお届けしますので、ぜひ皆さんでね元気にいきましょう。はい、ということで番組では皆様からのコメントメッセージ大募集しております。番組へのコメント、こちらお送りください。 YouTube から直接お聞きの方は、 YouTube の画面内右下にあるコメント欄から、 Radio 365ストリーミングプレイヤーからお聞きの方は、ラジオネームメッセージを添えてお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなど、ぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第70回目放送、多趣味で何が悪い、始まります。この番組は Radio 365株式会社アイビジョンの提供及び全国からのインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りしております。クリエイターズトーク。はい、ということでこのコーナー、こちらではですね、山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方、こちらをお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーとなっております。とご紹介したいところなんですけれど、早速お便りいただきましたので読ませていただきます。ラジオネーム女版タスクと呼ばれる東村山の女、ありがとうございます。どなたかなんとなく想像がつくかな。メッセージ待ってました、ありがとうございます。ぜひお聞きください。はい、ということで、皆さんねお便りお待ちしております。ということで今日こちらの、まあ、ラジオメッセージお送りいただいた方ともご縁がある方なんじゃないかなとちょっと想像しております。またね、素敵なデザイナーさんお迎えさせていただきました。今回のゲストご紹介させていただきます。デザイナーの雪平鍋さんでございます。
こんばんは、はい、雪平鍋と申します。
はい、雪平さん、雪平さんでいいんだよね、雪平鍋さん。
そうですね、雪平さんって呼ぶ方が多いです。
雪平鍋さんじゃないよね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで雪平さん、デザイナーということでね、今回、お越しいただきましたけれど、ちょっと簡単に皆さん自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
あ、はい、雪平鍋と申します。スキンケアコスメを販売している事業会社で、はい、EC サイトの方の担当になっておりまして、はい、で、まあ、そこのサイトの更新だったり、はい、ランディングページを作成したり、はい、あとまあマーケティング少しやったり、
うんうん、
あとはメルマガのデザインとか
いろいろやってんの。
はい、してます。はい、
何が本職というか、どういう活動が一番メインなの。
一応はその商品を売ることが大事なので、
うんうん、
まあ、EC サイトとかメルマガの方でお客様にあのその商品の魅力を伝えるようなデザインを、
ほうほうほう、
はい、してます。あとはその試作考えたりとか、
うんうんうんうん、へえ、はい、あ、まあデザイナーとかメルマガとかもいろいろデザインしてるもんね。
あ、そうです、
ね、誰かがやってるんだもんね。 すごいな。ちょっとそのあたりもね詳しくお聞きしたいんですけれど、さすが雪平さん、今回はねお便りたくさん届いております。ちょっと次々と読ませていただきます。ラジオネーム真田ぬかさん、はい、ありがとうございます。メッセージ、 今回も今日もぬか漬けを食べながら聞きます。本当かよというか今日は入りがいつもと違いましたね。かっけーす、ありがとうございます。結構最近ずっとこの入りにしてるんだけどな、聞いていただいてないな。真田さん、これからも聞いてくださいね。はい、ということで、ラジオネームさなゆかさんから、はい、メッセージ。新年からタスク先生の自己紹介聞けて嬉しいです。でも見られるところが神出鬼没の変態紳士だけなんですがね。はい、変態紳士な部分しか見せておりません。今年はずっとこのまんま突き進んでまいりたいと思っております。はい、ということで、またもう一つ来ております。お、すごいな。ラジオネーム女版タスクと呼ばれる東村山の女。はい、メッセージ、ゆきひらたんとアピールされております。なんかコメントございますでしょうか。はい、ありがとうございます。ちゃんとね、皆さんと一緒にこう、なんだろう、コミュニケーション取っていきたいと思ってます。はい、ということで改めてなんですけれど、メルマガとかなんとデザインって、はい、何、もともとそういうデザインの仕事したかったの？
あ、そうですね、まあ、事務経験の方が長いんですけど、うんうん、途中からちょっとデザイナーにジョブチェンジしまして、うん、で、まあ、前職はインハウスのデザイナーで、うんうん、ウェブと紙も少しちょっとやるっていう感じ。ちょっとやる、はい、
うんうんうん、
で、ちょっともっとものづくりとか、うん、ユーザーに即したデザインを深掘りしたいなっていうので EC サイトの方に職に就いてるんですけど、
うんうん、デザイナーになるときって、はい、なんでしょう、こう、なんか結構まあ僕の番組を聞いていただいている方って、そのデザイナーになりたい方とかクリエイターになりたい方が多かったりも、まあ僕も学校の先生させてもらっているので多いと思うんだけど、デザイナーになるためにどういう努力をしたかとかね、その辺をちょっと詳しく聞きたいなと思ってるんです今回は。
はい、
でそこからこう、ね、後半のコーナーでは幸平さんの、はい、なんだろう、多趣味な部分なんかも、ね、掘り下げていこうと思うんですけど、
はい、
まずはまっすぐデザイナーを突き進んで目指していったその部分、どっからデザイナーになろうと思ったの？
ですね、本当にきっかけは些細なことなんですけど、うん、私もともと経理とか事務職をやっていて、うん、で隣の席の同期の女の子がウェブデザイナーだったんですよね、
うんうんうん、
で本を売る会社にいたんですけど、うん、本を PR する会社にいたんですけど、うん、本がもともと好きなのもあって、うんうんうん、自分もそれ好きな商品を、うん、そのデザインで PR していけたらいいなっていうのを、その子の仕事ぶりを見ててちょっと感化されて、う
ん
う
ん、じゃあ学生時代からじゃないの、はい、デザイナー目指したのは。
途中ですね、はい、
あ、社会人になってからなんだ。
そうです。
でもそこからって結構だって、それこそね、美大芸大デザイン科いろんな学校で学んできてる人いるわけじゃないですか、はい、そこを、まあ、乗り越えてと言ったらあれだけど、相当ハードル高かったんじゃない？
ハードル高いですし、今も結構手探りでやってるところはあります。
うんうんうんうん、どういうところ、どういう経緯でデザイナーが名乗れるって言ったらあれだけど、デザイナーですって言えるところに自分でたどり着けたと思ってる？
あ、でも一応やっぱりその作ったものがリリースされた時っていうのが大きくて、
うんうんうん、
あとホテルのインハウスデザイナーだったんですけど、
はいはいはい、
ホテルって朝食のキャンペーンとかをやったりするので、ランディングページ作ったりする機会が多くて、
はいはい、
そのサービスページですね、
はいはいはい、あ、ウェブデザイナーから始まったん
だ
ね。
あ、そうですそうです、ウェブデザイナー。
なるほどな、はい、なるほどな。ちょっとそのあたりも詳しく聞いていきたいんだけども、ゆきひらさん大人気、まだまだお便り届いております。さあ、もっと読んでいきましょう。ラジオネーム女版タスクと呼ばれる東村山の女。これを読むのはね、もう何回目なんだろう。はい、ありがとうございます。メッセージ、実はインハウスの意味があんまりよくわからない、かっこよい響きということで、あ、インハウス、あ、僕もそうだけど、なんとなくこう、はい、ものづくりのお仕事で言うとインハウスって言葉結構、まあ、当たり前今過ぎちゃったけど、
はい、
インハウスってなんだっけ、ちょっと説明しようそこから。
あ、デザイナーはウェブ業界結構大雑把に分けると、
うん、
制作会社でひたすら外注されたもの、広告代理店さんとかからお仕事もらって、
うんうん、
サイトを作る会社もあれば、
はい、
事業会社 そのサービスに特化したものをひたすら掘り下げて、うんうん、サイトを作ったりする2種類大まかに分けるとありまして、はいはい、で私は事業会社に属して、
うん、
サービスがリリースされた時にそのサービスに即したデザインをするみたいな仕事をしたので、一つですね、もう作れるものはそのサービスに特化したものだけで、いろんなジャンルを作るわけではなくて、なのでホテルであればホテルの内容に即したウェブデザインだったり、チラシだったりのを作ってました。
なるほど、真面目だなあなた。
あ、
うん、途中から話がね難しくなってきたぞ。
申し訳ない。
だけど、まあ、要はその、まあ、デザインとか制作会社でない、
あ、そうです、
普通の一般の会社の中のデザイン部署にいらっしゃる、はい、ということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
そうか、
そういうことで分かっていただけたかな、東村山の女さん。はい、ということで、あ、まだまだ来るな。すごいな今日は。ラジオネームミータソさん、はい、メッセージ、メルマガのデザインって例えばどこに画像を表示するとか、どんな文章を入れる かとかですか、なかなか想像できず教えてタスク先生、教えて平鍋さん。
あ、そうですね、実際その例えば対象のユーザーの方に響くような言い回しとか、うんうん、悩み事持ってる方にこういうのが聞きますよとか、
うん、
その単純に刺さるような、
うんうん、
あの文言を、
あ、じゃあ文言も作る。
あ、そうです、文章も考えます。
ライティングもする。
そうです、
何でもできるな。
いやいやいや、
文章をかけて文字を、文字のデザインができて、今動画も作れちゃいますよね。
動画は編集ならできます。
編集ならできます。すごいな。あとデザインができる人ってある程度いろんなことができていくんだな。なんかこの辺のこう幅の広さみたいなことをね、ちょっと後半詳しくお聞きしていきたいと思うんですけど、まだまだお便りいただいております。ラジオネーム瀬名俊さんからメッセージ、70回目放送おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、長くさせていただいております。ゆきひらさん、事務職からデザイナーにジョブチェンジってすごいです。聞きながら、学校とか通われたりしたんですか、というか働きながら学校とか通われたりしたんですか、したんですか。
私は職業訓練校で一応ウェブデザインの基礎を学んだ感じで、
今初めて聞いた、ごめん、打ち合わせにもなかった。
確かに
職業訓練校で、どういうこと学ぶの、ちょっとあの純粋に興味がある。あ、
そうですね、でも単純にもフォトショップとかいられるアドビのソフトの使い方に始まって、
うんうん、
HTML と CSS のコーディングのスキルとか、
うん、それまで一切やったことなかったと
き。
マジで、
はい、
そこで 何ヶ月学ばれたんでしょうか。
半年ですね。
で就職できちゃう。
できました。
さすが職業訓練校。すごいな。じゃあそれでなんだろう、求人にこうデザイナーですってこう求人が来て、
はい、
デザイナーとして入っていく。
はい、私はあれですね、エージェントを使って、
うんうん、
で紹介してもらった形です、
ね。すごいな。なんか、あ、なるほどな。僕もちょっと職業訓練校通おうかな。
先生は教える方じゃん。
いやいやいや、まあ、教えてたんだけどね、僕職業訓練校でも。でもそこまでなんかこう、まあ、育つというか吸収する受講生の方ってね、そんなに数多くはないだろうなと思うんだよね。ま
あ、
いろんなこう動機というかね、こう経験があって受けてらっしゃる方もいるので、
はいはい、
そこでちゃんと知識を吸収しようと思ってやってきたんだね、
はい、一応は。
一応すごいな。やっぱり勉強になった。
あ、なりましたね。
何が一番良かった、その学校に通ってて。
やっぱりちょっとその情報の問題で、デザインってその、うんうん、絵面だけじゃないというか、
うんうん、
さっきのメルマガの文章でもそうですけど、うん、そういうのも全部含めて情報だよっていう、
うん、
構成する要素が全部伝える デザインの情報だよっていうのを。
ほうほうほう、なるほどな、
はい、
その辺もちょっと詳しく後半のコーナーでお聞きさせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、じゃあその辺も含めてね、ちょっと一旦こちらコーナーを締めさせていただいて、後半に引き続きお話していこうと思います。以上、クリエイターズトークのコーナーでした。それではここで一曲聴いていただきましょう。I know you like music. I know you like to talk. And I know you like to call it. You are the best radio listener. I know you share the show. I know you are in right now. And I know you love to call it. Now let's listen to the radio story.タスクの教えて〇〇。はい、こちらのコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーです。はい、ということでね、コーナーの、テーマお伝えしたいんですが、その前に先ほど、坊主スタイルさんでハゲスタイル聞いていただきましたが、この選曲一体誰がやったんでしょうね。僕がハゲをネタにしているということを分かってのことなんでしょうかね。なんか口笛が聞こえるな、このスタジオの中から。ちょっとね、僕のことを考えて選曲してくれたのかなと思っております。はい、坊主スタイルさん、ありがとうございます。はい、ということで、僕もね、ハゲから変態紳士からね、いろんな趣味を持っております。趣味なのか。ということで、今回のテーマご紹介しましょう。多趣味。ということで、これからもね、ゆきひらさんと詳しくお話をしていきたいと思っておりますが、デザイナーとしてね、すごい経歴を持っていらっしゃるゆきひらさん。僕が初めて、お会いした時の、その、なんて言うんだろう。表現というかイメージ、めちゃめちゃ多趣味ですよね、あなた。
そうですか。
うん、
自覚はあまりないかも。
だって映画でしょ、
はい、
それから、お笑いでしょ、
はい、
それから本も読むでしょ、
はい、
それからアクセスと TM ネットワークでしょ。
あ、それ言わなくていい
です。あ、言わなくていいの、もう流れちゃったよ。もう遅いからね。はい、結構いろんなところにこう刺さるじゃないですか。
はい、
そのまずはね、その多趣味であることって、まあそれのメリットとかね、いろいろあると思うんだけど、どこでそうやってこうデザイナーっていうだけど、すごいこう時間インプット大変じゃないですか、
はい、
どこでその時間を作ってる？
でもよく電車とかではやっぱりちょっとチェックはします。通勤の電車とかで、
うん、何のチェック？
あのデザイン、流行りのデザインとか、
流行りのデザインをチェックする、まあ、デザインはそこでこうインプットする、
はいはい、
他のなんかまず今何が興味ある、興味あること、
興味は、
うん、
コント、はい、
お笑い、
はい
はい、からの
演劇、
新しいの出た
映画、漫画、
4つ出た、
はい、
すごいな。それだけのインプットめちゃめちゃ大変だと思うんだよ。
はい、
どこで、まあ、例えば1時間を24時間だと、まあ、100% とするならば、
はい、
何パーセントずつ時間割いてる？
でも週末とかにまとめてなんか見たりしますけど。
ほう、うん、結構時間はじゃあ、まあ、休日はなんとなくというか自分の時間を取れているんだね。
あ、そうですね、はい、
はあ、なるほどな。ちょっとこの辺も詳しく聞いていきたいんですけれど、はい、ラジオネームはね、メッセージ届いております。ラジオネーム女版以下略の女さんから、はい、メッセージ、なるほど、分かりやすかった、真面目なご説明、ご本人の誠実さが鑑みえます、ありがとうということでいただいております。はい、ありがとうございます。はい、ジョイチャット、あの YouTube の方からもいただいております。ハゲ光り輝く人生相談、もう遅い、何を言ってるのお前は。あのちょっと、ごめん、この番組メッセージは、なんだっけ、ライブストリーミングプレイヤーからお送りくださいと、まあ、ありがとうね、YouTube でいただいたのも嬉しく読ませていただいております。いろんな方が見て聞いていただいているのありがとうございます。さらに女版多数以下略の女さん、タスク先生の肩書きがまた増えてしまう。そうなんですよ、ハゲいただきました、ありがとうございます。僕の話はいいんだよ、それは。あのゲストさん、雪平さんの話が聞きたい、素敵なお声が聞きたいということで、なんて言うんだろう、多趣味を、はい、まあ、実際にね、はい、こう時間を割いてやっていくとは言うものの、
はい、
結構掘り下げてというか、めちゃめちゃこう、まあ、LINE とかね、いろいろお話しさせていただく中でめちゃめちゃいろんなこと掘り下げてるじゃないですか。
あ、そう、癖ですよね、多分
癖だよね、はい、癖なんだけど、何だろうな、どういうあのキャッチから掘り下げていくの、
はい、
例えば、
はい、
例えばダメ、あっちのネタはダメ、
どれ、どれとか言っちゃった、
アクセスとか、
いや、それダメ、
それダメダメ、NG ないって言ったやん、番組の前に。
すっかり忘れてました、それを。
まあ、じゃあちょっと映画にしようか、
はい、
映画、
はい、
例えば映画が好きですと言っても、はい、映画って言ってもたくさんあるじゃないですか、
はい、
で自分の好きな映画を探すだけでも大変だし、
はい、
それを見るのも大変だし、
はい、
見たのを覚えておくのも大変じゃないですか、
はいはい、
なんかこのインプットからこう自分の中にこう印象に残るまでのルーチンって何かあったりするの？
ルーチンは、脚本演出監督を見て。
マジか、
はい、
ガチだな。
この人の演出好きってなったら、
うん、
その人の演劇をまた見に行ったり、映画を見たりして、で、そうですね、そんな感じで そこから派生していく感じですね。この人がいつも起用している役者さんいいな、その人が出ている別の作品見てみようかなとか。
あ、人から行くんだ。
そういう派生の仕方です、ね、
人から派生する。今じゃ あ,、はい、あの気になってるなんか監督さんとか誰かいます？演出家さんとか。
あのヨーロッパ企画の上田誠さんっていう。
上田誠さん、はいはいはいはい。どんな作品作ってらっしゃる方でしたっけ？
ですね、僕らのサマータイムマシンブルースか。
はいはいはい、名作ですね。あのディレクターから見たかったっていう声が聞こえております。その、まあね、演出の話とか始めると多分もう長くなっちゃうと思うんだけど、はいはいはい、その方から例えばなんだろう、芋づる式に例えばどの作品やって、その作品からどれを見つけてとかっていうの、なんか一つか二つぐらいアイディアあったりします？
あ、その人がよく関わってるのが、
うん、
アニメーションになっちゃうんですけど、
うん、
岩佐正監督。
はいはいはいはい、うんうんうん、そういう話が聞きたかった、
はい、
そこで岩佐監督が出てきました、
出てきました
、はい、からので
岩佐監督結構私大好きで、
うん、
ピンポンとか、
うんうんうんうん、
今ちょっと犬王かなとか次映画とかあるんですけど、うんうんうん、っていうのを結構ラインナップ見てる間に、うんうん、例えば最近で話題になったのは映像権に手を出すなってアニメーションがあって、
うんうん、
でそれからその大笑わ先生の
はいはい、
見に行ったりして、
うんうん、
ツイッター見たり、その YouTube であの漫画描いてる生配信とかしてるんで、
はいはいはい、
ここから見に行ったりとか
し
たり、あとちょっと前に入ったクラブハウスで、
うんうんうん、
あの大笑い先生がトークしてたりするんで、そのトークしてる間の漫画家さんのところをまた見に行ったりとか、
う
ん、
すごいな、なるほどな、はい、そうやって引っ張っていくんだ。
あ、そうです。
なるほど、なんか紙にまとめたりとかそういうことしてるわけではない、
全部
頭の中でインプット、
はい、それは好きな人なんで、結構
好きな人、人間好きなんだね。
そうかもしれない、
そうかもしれない。そうやってこう好きな人の作品、あ、この作品好き、その作った人が好き、また演出が好きってどんどん広がって派生していく、
はい、
これ結構学生 生時代からずっと？
それは、途中で私に演劇を教えてくれたお友達がいて、
うんうんうん、
でその人がそういう見方してるって言ってて、
はんはんはん、
でそこからちょっと そういう見方があるんだっていうのでその流れを組んでる、ね、
なるほどな、なるほどな。ちょうど、ね、近いお便りがいただきましたのでこちらも読んでいきましょう。女マンイカリアクさんからどんどんイカリアクが長くなります。ゆきひらさんは本や作品からインスピレーションを得てそれをデザインに落としたりとかしてる感じですか、感じですか？
あ、いや、デザイン自体は落とさないですね。
デザインにはそこは関わらない。
関わらない。デザインは結局その何を伝えたいかが問題になってくるので、
うんうんうん、
本とかよりはその商品とかサービスの色とか魅力とかを、
うん、ほうほうほう。でも多趣味な部分とかそのいろんな部分がこう自分のデザインに生きてるなとかと思うことはあんまりない？
私の趣味が割と多分人が言うにはサブカル寄りなので、
うんうんうん、サブカルいいじゃないですか。
ってなると、
うん、
一般的なものを売るのにはあまり向いてないかなっていう。
あえてそこは切ってる感じ。
そうですね。
あえて切り離してそこを、はい、あのデザインに生きないというのかな、なんて言うんだろう、こう影響させないようにしてるんだ。
はい、
そっか、それ逆にでもそれも難しくない？
あ、でも普通のものを作るときはやっぱその製品情報があるので、
うんうんうんうん、
そこに即す感じになります。
ほうほうほうほう、まあ、パッと言えてるけど、でもそれって今度逆にさ、まあ、私もこうものづくり屋の端くれとしてさせていただいてると、
はい、
なんか俺の色を出してやる、私の色、私の作品みたいな気持ちって、なんかインハウスデザイナーでこうもちろんお仕事ってさせていただいてる中でもやっぱりなんかちょこっと出てきたりしないもの、自分の色って消せる？
うん、うんって言ったらおかしいですけど、うん、あの出さないように努めてます。
ほうほうほうほう。
逆に、
いや、これって実は結構難しい話で、僕も、まあ、こうなん出そうかなとか消そうかなとかいろいろやっぱり考えたりするけど、ふとしたところで出ちゃったり出さなきゃいけないところでこうなんか出なかったりとかいろいろあったりす、コントロール難しいと思うんですよ、
うんうん、
なんか秘訣というか、雪平さんならではの、
はい、
なんかこう自分の色を消す、あえてこう今までの経験が、
はい、
なんだろう、そのまんま露出しない方法って何かあったりします？いや、難しいこと聞いてる。
淡々とそのサービスと製品に向き合う。
淡々と、はい、やべ、淡々とした人生全く遅れてないので淡々との仕方がわからない。
先生は抑揚がありすぎます。
抑揚しかない。もうみんなこれ好き買って
かっこいい、
うん、それしかできない。あの某東村山の女さんと同じでね、これ好き嫌いしか言えなくてものでね。あ、それができるのは、まあ、本当プロなんだなって気はする。
いやいや、うん、まだ勉強中ですけどね。
いやいやいや、なんかそのね、今までの話も含めてなんですけれど、デザイナーになりたい方も結構いらっしゃると思うんですけれど、これからデザインに向き合ってこう仕事したいと思う方々になんかメッセージとかありますでしょうか？
メッセージですか？とにかくインプットとアウトプットは大事だなって個人的にも思うので、
インプットは露出はあの出さないとは言うものの、
はい、
それは どっかにじゃあ生き残っていくんだね。
あ、それはあの個人制作で
出します。あ、なるほどな、なるほどな。個人制作はツイッターとかでいろいろ出しているんだね。
はい、
はい、そのツイッターについてちょっとメッセージをいただきました。ラジオネーム某局長さんからメッセージ。さっき雪平さんのツイッターでイラスト見たけど結構好きなタッチです。ラジオドラマ亀吉のイラストを何か描いてほしいなってことですけれど、いかがでしょう？
あ、ぜひ喜んでお願いします。
はい、ぜひ喜んでいただきました。こちらね、ありがとうございます。じゃあちょっとね、この後ちょっと打ち合わせとかも入るかなということで、ね、このあたりの話もいろいろと、進めていきたいと思います。以上、教えて〇〇のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。はい、ということでね、皆さんこの、ラジオなんと70回を迎えました。ありがとうございます。これからもね、どんどん続けていきたいと思います。それではもう一曲いきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。あともうちょっとだけど、お便りもう一つ読めるかな。ラジオネーム女版イカ略東村山さんから、すごい、ほんとプロのデザイナーさんの話や。じゃあ自分から出てくるものを作品にしたりはって、普通にラジオトークじゃなくてね、あの質問になってきます。どうですか？
あ、してます、してますというか、今度2月5日から、
はい、
あ、すいません、宣伝みたいになっちゃったけど、
はい、4月5日から
東村山のエケベリアっていうカフェの、
はい、
お部屋を借りて、
はい、
ちょっと2人展になるんですけど、
2人展、はい、
ちょっと絵を飾らせていただくことになりまして
、はい、東村山駅、西武何線だっけ、西武池袋線、東西武新宿線、東村山駅ですね、はい、こちらのカフェエケベリアで個展をされるということで、
はい、
2月5日から
から2週間なので
2週間、
はい、
はい、こちらをぜひね、チェックしてください、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回のゲスト、ゆきひらなべさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは教えてタスク先生第70回目放送これにて終了となります。ゆきひらなべさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまでのお相手は、今日はね、ゆきひらなべさんのデザイナー話すごく盛り上がって聞かせていただきました。東村山からのトークもね、大変楽しませていただきました。とっても嬉しかった山本タスクと、
あ、私も東村山さんから励まされてトークが無事終えました。ゆきひらなべでした。
はい、この二人でお送りいたしました。この後は CM 挟んで21時半より瀬名旬のバズラジオをお送りいたします。それではまた私とは来月も第3日曜21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。